お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関する様々なことをお話ししていただいております。本日は歯科口腔外科の後藤新平先生にお越しいただいております。今日はですね、病院歯科口腔外科についてということでお話ししていただきます。後藤先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
はい。まずですね、病院歯科口腔外科と一般歯科の違いっていうのをちょっと、まず教えていただけますでしょうか。
はい。病院歯科口腔外科はですね、はい、健康な方の虫歯の治療とか、はい、歯周治療といった一般口歯科の治療ではなくて、口の中に発生するいろんな疾患であったりとか、口の中で限らず、顎の、関節であったりとか、唾、はい、の出る口腔の唾液腺であったり、はい、その周りの、ものであったりとか、という、病気を持った患者さんや、先天的にこの障害を持っている患者さんの歯科治療や、外科処置、および、摂食嚥下障害に対応する診療科になっています。
はい。
その中でもですね、口腔外科で取り扱いする疾患として、よく親知らずであったりとか、はいはい、親知らずの周りが原因で顎が腫れてしまったり、あと結構最近はあんまりないんですけど、交通の外傷で、顎の骨が折れてしまったりとか、歯が割れたりとか、抜けてしまったりとかするところも、することの、の疾患も対応しています。
はい。
で、その他にもですね、口の中にできる出来物であったりとか、口の中にある悪性腫、いわゆる癌ですね。癌とかっていうのも、口腔外科の方で対応しています。
口の中の癌っていうのもあるんです
か、ね、そうです。特にベロの癌とかが一番口の中の癌では多いってことが言われています。
はい。
で、その他にもですね、噛み合わせですね、はい、噛み合わせの変形である顎変形症であったりとか、はい、先天的に唇が、少し割れている口唇口蓋裂の治療であったりとかっていうのをやっています。
は
い、でその中でもですね、今特に口腔外科の方で力を入れているものとして3つありまして、はい、1つ目が手術期口腔機能管理っていうものと、
はい、
あと障害者歯科の治療と、摂食嚥下障害の患者の治療っていうのの3つを今重点的に力を入れてやっています。
へえ、そうなんですね。うん、なんかすごい、あまり口の中の話っていう歯の治療以外はあまりわからないので、はい、でも多岐にわたるんですね。
そうですね、口の中であったりとか口の周りの疾患も口腔外科の方で扱っている分野になります。
なるほど。そしてですね、はい、お話の中に出てきたと思うんですけれども、はい、手術期口腔機能管理について、はい、という、これはどういうことですか？
ちょっとです、ね、難しい、言葉が並んでですね、硬いようなイメージがあると思うんですけど、はい、簡単に言うとですね、手術の前と手術の後に口の中をきれいにしましょうっていうものにはなります。
あ、はい、
で口の中っていうと結構かなりばい菌の量が多くて、はい、300種類から700種類のばい菌があると言われています。
すごいですね、はい、そんなに
そうか
なり持ってるんですか、私たち、
はい、そうなんですね。で、1グラムあたりです、ね、1億個以上の細菌数があると言われてまして、なので僕らが寝る前であったりとか、はいはい、起きた後歯ブラシをするっていう習慣になっています。
は
い、
すごい。
そうですね。で、その中でですね、この全身麻酔の手術中はですね、この手術期口腔機能管理の話になるんですけど、全身麻酔 の手術中はですね、意識がなくて自分で歯ブラシすることはできないですね。で、その時にですね、全身麻酔の時にこの口からチューブが入るんですけど、そのチューブを伝ってですね、口の中のばい菌が、肺に行ってしまって、この肺炎を引き起こすっていうことが報告されています。
なるほど。
で、それでですね、この手術の前と後に 徹底的に口の中を管理することによって、はい、この入院期間が短くなったりとか、術後 の、 あの合併症とかが減らす、うん、減るっていう報告があります。
あ、そうなんですね。
そうですね。で、国の方でもですね、この2012年に、国の方がこの難しい言葉になるんですけど、手術期口腔機能管理っていう新たな保険の点数が、はいはい、あの設けられまして、こう国を挙げて、あの手術期口腔機能管理を頑張っていきましょうっていうふうな流れに、今はなっていますということですね。
あの手術終わっ、まあ、前後っていうのは、はい、なんかご本人でやっぱりやるわけじゃなくて先生方が口の中をきれいにしていただくんですか。
と僕ら歯科医師と、うん、あの歯科衛生士さんがいますので、はいはい、その、2つの職種が、はい、あのこうタッグを組んでですね、うん、口の中のまずはじめ歯茎の溝を測ったりとか、うん、あと歯石を除去したりとかして あと口の中をきれいにしてもらって、うん、手術終わった後もあの定期的に、うん、あの通ってもらいます。
あ、そうなんですね。でもリスクがかなり減らされるわけですよね。
そうですね。かなり入院期間が短くなったりとかっていう報告が、うん、あの他の病院とかでもあったりとかしてあります。すごい、ね、
口の中大切ですね。
そうですね。
はい。
そうですね、口の中がですね、手術の前に、まあ、あのお掃除をしてきれいにすることによって、
はい、
あの入院期間が短くなったりとか報告もあるんですけど、うん
はい、
例えばですねこの歯が動いてたりとか、
はいはい、
あったりするとですねこの全身麻酔の管があの口の中から入るんですけど、その全身麻酔の管とかによってですね動いてる歯が抜けてしまったりとかっていうのもあるんですね。一応そういったものを事前に予防するために、はい、この動いている歯の抜歯であったりとか、うん、こうマウスピースみたいなのを使って、はい、歯が動かないようにしたりとか、この接着剤みたいなので固定をして動かないようにと、
はい、
いうのも、
はい、
あのしてはいますってことですね。あとこの歯の根っこだけ の、 あのものであったりとかすると、うん、このバイ菌がやっぱりくっつきやすくなったりとか、うん、と歯の根っこの先のところに病気があったりする可能性があるので、はい、一応そういったものもですねあの手術の前に抜いておいてあの術後 の、
うん、
あの入院期間を短くしたりとかで感染源をできるだけ減らすっていうものを行っています。
なるほど。はい、ね、あの口の中をこんなにきれいにするだけで入院の期間が変わるというのは ね、
はい、そうですね、
短くなるっていうのがね、まあ、これは本当に大切な、口から入るのってすごいですね。
そうですね。口の中はもう食事するときも口から入るので、うん、口の中の徹底的な管理っていうのは大事になってきます、
うん、まあ、それじゃなくても普段でも歯磨きは大切なんですね。
そうです ね、 ね、
はい、で、またね3つっていうふうにお話をしていただいてましたけれども、はい、その次が、障害者歯科について、はいということでね、はい、先生方力入れてるようなんですが、
そうですね、はい、障害者歯科っていうのはですね、障害者って一言言ってもですね、
はい、
同じ症状の方は全然いません。
うん、
で体の身体的な障害を持っている方であったりとか、はい、この知能障害、知的障害というものであったりとか、うんうん、精神的な障害であったりとか、こう全身疾患を持ちのさまざまな障害の方がありますということですね。
はい、
で、リュウダイの方でもですね、このような障害のある方ができるだけ安全に、
うん、
あの虫歯の治療であったりとか、歯周病の治療であったりとか受けれるように対応をしています、うん、ということですね。
はい、
で、例えばですね、この障害者 の、 あのどういったものがってことなんですけど、
はい、
例えばこの自閉症とかでこの痛みが、あの歯の痛みが上手に伝えられなかったりとか、 あとこう診察室に入るのが嫌がったりとか、
あ
とそうですね、体がちょっと不自由で緊張、ずっと緊張していたりとか、であとは口の中にこの虫歯の治療の器具を入れたりして、うんうん、このおえでしてちょっとおえおえしたりする患者さんとか、
もう苦しいんですね。
そうですね、この、
むせるわけです
ね、むせ込みをしたりとかする患者さんとかを対応とか、はいはい、
うん、
あとはもうそうですね、あの全身的な疾患であったりとか、はい、こう認知症とかという患者さんとか、
うん、
統合失調症とかの患者さんも対応していますということですね。
はい、難しいんじゃないですか。
そうですね。で、それ難しいので、やっぱりこう一般的なこの治療っていう以外にもですね、うん、
はい、
このいくつか方法がありまして、
はい、
ちょっとこれあんまりですけど、こう体にこう身体抑制って言って、
うんうん、
こう治療を結構嫌がる、こうちょっと 抑えて、うん、その治療をしたりとか、はいはい、あと正気麻酔って言ってですね、鼻からちょっと、はい、あのガスを吸ってもらってちょっとリラックスして、あの歯科治療をやってもらったり、
この正気麻酔っていうのが、はい、笑うと書くので、
あ、そうですね、
笑いながら、そうですね、笑っちゃうのかななんて思いました。
そうですね、リラックスしてもらえる
っていう感じですね、
はい、ですね、でもう一つはですね、はい、点滴から、はい、要は落ち着けるようなお薬を入れて、うんうんうん、歯科治療をやってもらって、静脈、ちょっと難しい言葉で静脈内鎮静法というものになるんですけど、そういったものもやったりとかっていうこともあります。
うん、
ですね、やっぱり龍大あですね、このいろいろ三次療機関ってことで、はい、結構麻酔科とかと結構、うんうん、小児科の先生とか結構協力体制ができてますので、はい、この全身麻酔で歯科治療をするパターンが多くてですね、
はい、そうなんですね。
全身麻酔でこのやっぱいっぱい虫歯がある、うんうん、お子様とか、はい、患者さんがいらっしゃいますので、ちょっと全身麻酔することによって一気に虫歯の治療、うんうんうん、全額的な虫歯の治療を1回で済ませるってことを結構今行っていま す, って
こ
と、ね、
です。これは一般のお子さんとかもあるんですか、そういうのって。
そうです、紹介いただいた患者さんでやっぱりこの、うん、歯医者が苦手とか、うんうん、診察室には入れますけど、この口なんかを全然開けないとかっていうのはもうお母さんとこの子供たちと相談して、はい、うん、どの治療がこのお子さんにとっていいのかっていうのを相談していきながらの選択肢として一つ全身麻酔っていうのはありますってことですね。
そうなんですね、うん、そうしないと口も開けてくれない、
ね、
見せてもくれないっていうね、
虫歯を削るこの音が嫌とかっていうこの、
そうですね、
はい、頭にこの響くような音やっぱり嫌っていう患者さんはやっぱり中にもいらっしゃいますので、うん、そういったことです ね, ですね、対応しています。
私たちでも音はちょっとやっぱり嫌ですし、
です、ね、
口をずっと開けてるのも大変ですし
ね。そうですよね、
はい、そういうのがあるんですね、
はい
はい、あとじゃあもう一つ最後ですか。
そうです ね,
はい、はい、接触嚥下障害、はい、今ね バラバラに言いました、接触嚥下障害について教えてください。
そうです、はい、接触嚥下障害はですね、こう食べ物を食べることっていうのはですね、このいろんな、ステップを踏んで僕ら食べるっていうことを行っていますってことですね、うんうん、一番初めにですね、こう食べ物を見てですね、この食べ物がどういったものか、例えば柔らかいものなのか硬、うん、いものなのかっていうのをまずイメージするため、うんうん、先行機っていうのがあります、
はい、
でその後ですね、準備機っていうと口腔機っていうのがありまして、口の中にですね食べ物を取り込んで噛み切ったりとか砕いたりとか、うん、唾でですね混ぜ合わせて飲み込めるような状態にするのを準備機っていうのを言っていますってことですね。で口腔器っていうのはですね、この唾液と、はい、混ぜ合わされた食事の塊を口から喉に送り込むのを口腔器って言います、うんうん、
はい、
でですね、次のステップとしてはこの咽頭器ってちょっと難しいんですけど、咽頭器ってものになって
喉ですね、
そうですね、咽頭、喉ですね、うんうんうん、その食べ物の塊を喉の奥から食道ですね、食道のごっくんですね、そうですね、ごっくんってところを咽頭器って言います、はい、でそのごっくんした食道を今度胃ですね、胃に送り込むことを食道器って、この5個のステップを踏んで僕らは食べ物、私たちですね、はいはい、食べ物をごっくんしていますってことですね。
そんな気にしね、
そうですね、
意識したことが全くないので、はい、あ、そんな風に、
そうです
ね、5つの過程があるんですね。
そうですね、5つの過程で、このどこか の過程がですね、はい、この障害を受けてしまうと、ごっくんが上手にできなくなってしまうってことですね。
へえ、ね、まあ接触嚥下障害のもうこれ原因というのはどんなものなんですか。
そうですね、原因というのはですね、大きく3つに分けられていますってことですね、はい、この気質的なものと、うん、機能的ですね、このベロの動きがあんまり良くないとか、機能的なものですね、うん、はい、この性、あとは精神というか心理的なものっていうふうにこの3つに分けられていますね、
はいはい、
で気質的なものは、あとこう喉とかベロとかにこの構造的な問題があるためにこう上手にごっくんができませんってことですね、
はい、
であと機能的なものとしては、少し先ほど少し軽く説明しましたけど、うん、ベロや喉を動かす神経とか筋肉にこう障害があるとごっくんできませんってことですね、うんうん、あとはもう一つこう精神的なものとしては、この精神的なこの 原因の疾患があることによってごっくんできませんってことですね。たまにその薬の副作用によることもありますってことですね。
そうですね、まあお年寄りとか、ね、嚥下障害って聞きますよ ね、
はい、
うまく飲み込めないっていうの、
ね、
そういうのって、まあ、この3つの、ね、原因があってっていうことなんですよね、
は
い、
そうですね、う
ん、まあ、その病気によってもまた症状が違ってくるんですか。
そうです、この先ほど言ったように気質的なものであればやっぱり脳 の、 この疾患のものであったりとか、はいはい、この機能的なものとしてはですね、こう口腔外科の方でベロのがんをちょっと手術とかすることがあったりとかするんですけど、はいはい、やっぱベロをこのがんでこう切除することによってベロのこの大きさがすごいちっちゃくなってしまったりとか、うん、あと上顎の手術とかで上顎ので一部取ってしまったりとかすることでごっくんが上手にできないとかっていうのがありますということですね。
ベロは切ってしまっても、はい、どのぐらい何ですか、普通にできる、できなんて言ったらいいんでしょう。
ベロ、そうです、切ってもですね、リハビリをして、うんうん、はいはい、できるだけ、はい、元の機能とか食事、元の食事に戻れるようにってことで、はい、ちょっと訓練とかやっぱりしてもらうんですけど、うん、やっぱりこのできるだけなんか手術の前と手術の後同じような食事を食べてもらうのが一番理想ではあるんですけど、うん、この食事の中でもこのいろんなこの形態がありますので、うん、例えばこのドロドロしたペースト食であったりとか、はいはい、っていうのがありますね。その患者さんに合わせてどの今家庭であればこういうふうな食事とかっていうのを提供しておりますってことですね。
例えばこの舌の長さの何分の何やっ、はい、切っちゃうと大変とかっていうのは、
そうです、結構この
ちょっとでもあれですか。
そうですね、この半分とかなってしまうと、うんうん、この切った後にこの移植の再建術って言って、できるだけ切ったところにこのなくなったところを補う手術とかっていうのも
あるんですね、
ありはするんですけどね。でそれでこうできるだけ元の、
うんうん、
ベロの状態に戻すようにってことをしています。
やっぱそういうのあるんですね。
そうですね、
舌はちょっと大変そうですもんね。
そうです、結構この舌っていうのはもう口食べる機能の上においてはかなり重要な、うんうん、機能臓器っていうんですかね、になりますってことですね。
喋るのも難しくて、
そうですね、喋るのもですね、もう舌、ベロがこう巧みな動きをして、発音しているのでかなり重要なところになります。
そうなんですね、はい、うわ、舌も大切ですね。もう全部大切ですね。
そうですね、全部大切ですね。
はい、まあ、あと、ね、今、まあ、年を取っていくとどんどん、ね、はい、衰えていくってところですよね。
そうですね、うん、まあ、いろんな摂食嚥下障害にも、まあ、いろんなによってですね、起こる問題っていうのがいくつかありまして、はい、この誤嚥性の肺炎っていうのがあるんですけど、はい、誤嚥性の肺炎っていうのはですね、この空気の通り道のところに、はい、この唾とか食べ物が入ってしまってですね、うん、それをです、うん、それに含まれるバイ菌によって肺炎を引き起こすっていうものになっています。で、先ほど一番初めにですね、うん、この難しい言葉で手術器口腔機能管理っていうのを話をしたと思うんですけど、はいはい、こういったものも少し誤嚥性肺炎と関わってまして、要は口の中のバイ菌が肺に入ってしまうってことになりますので、はい、やっぱり口の中をですね、この時もやっぱり全身麻酔とかの手術だけではなくてですね、はい、日頃口の中をきれいにすることで、うん、こういった誤嚥性肺炎の予防にもつながっていきますってことですね、
うん、はい、なんでしょう、私たち、まあ、若い頃はそうではなかったんですけど、はい、ちょっと本当に期間に入って、
はい、そうですよね、
ゲホゲホゲホってもう、ね、しばらく止まらないっていうところがあるんですけど、はい、これってどう、なんか鍛える方法とかってあるんですか。
そうですね、このベロをですね、うん、前に出してもらって、ベロ、
口から前に、
そうですね、口から前に出してもらって、ベロを回し、
ベロ回し、
はい、ベロをこの右に右回し、
はいはい、
で次反対に左回しって形で、はい、
うん、
ベロをベロ回しの訓練とかをするとですね、
うんうん、
このベロにくっついている筋肉が、うん、刺激されて、
はい、
できるだけそういうふうなこの誤嚥性の肺炎っていうのを予防できますってことは言われてはいます、うん、ってことですね。
はい、一ついいこと聞きましたね。皆さんベロ回ししましょう。
そうですね、ベロ回しです、
ね、ぜひね、そういうふうにならないように、はい、ね、
そうですね、
はい、ちょっと予防しましょうね。 はい、でもじゃあもうそれがうまくいかないと窒息したりとかってあるんですか？
そうですね、もう窒息とかっていうのも一番この良くなくて、要はこの最近あのよく話聞くのは、うん、この沖縄そばの三枚肉を、うんうん、はいはい、そのまま丸飲みしてしまったりとか、っていうのがあったりとかっていうのはこう聞いたりしますね。やっぱりそういった時はですね、はいはい、口、どこにこの障害があるかですね、うん、この認知症の問題であったりなのか、例えば、それかもしくは口の中の歯がなかったりとかして、うん、こう入れ歯を作らないといけないとか、っていうふうな形で、このいろんな、ところにどこが原因があるかっていうのを調べてですね、はい、それで、治療していくって形になっています、ね。
本当に一人一人違うので大変ですね。
そうですね、違いますね。で、一応ですね、今龍大の方でもですね、はい、少し入院患者さんの、はい、口の中を食べる機能をサポートするっていうのがありまして、うんうん、僕らの歯科医師とあと耳鼻科の、はい、耳鼻科医の先生と、うん、リハビリの先生と、うんうん、あと歯科衛生士さんと、はい、あと看護師さんですね、あと言語聴覚士の人と薬剤師の人と栄養士の人、はい、でこの多職種チームが連携になってですね、うんうん、入院患者さんのこの食事 の、はい、サポートを行っていますということですね、これのちょっと難しく言うとミールラウンドって、
ミールラウンド、
はい、で食事を観察するってミールラウンドっていうのを、
なるほど、
週に1回ですねやってまして、ええ、このちょっとできるだけこの 危ないじゃないですけど、ちょっと窒息とか、うんうんうん、そういったことがないようにするためにですね、はい、僕らの方でこのチームを組んでですね、ええ、入院患者さんの食事のサポートをしていますってことですね。
はい、でもこんなにいっぱいの先生方ね、言語聴覚士さんとかね、衛生士さんとか、いろいろな方が本当にチームで、皆さんを見ていらっしゃるということですね。
全てこの皆さんですね、得意分野がありますので、うんうん、この皆さんの得意分野のと、うん、僕らであれば、歯科医師であれば、入れ歯を作ったりとか、はい、この歯、動いてる歯を固定したりとか、っていうので、こう、それぞれ皆さんですね、リハビリの先生とか、内科の先生、耳鼻科の先生とか、それぞれ得意分野がありますので、うん、その得意分野を全て、生かして、みんなでこう、一人の患者さんを見ていきましょうっていうのが、今、龍大の方で行っています、はい、ってことですね。
すごい、でも、こういうふうにして見ていただけるんでしたら、ちょっと安心ですね。
そうですね、
本当に、目が届くって感じがします、すごく。
あ、そうですね。
それぞれのね、分野で見ていただけてるのでね。はい。まあね、今日は病院、歯科、口腔外科と一般歯科の違いから話をしてもらいまして、手術器、口腔機能管理、はい、さっきからね、私が言いづかい、言いにくくって、はいはい、そして、ですね、障害者の歯科について、はい、そして、接触嚥下障害についてということで、はい、多分ね、おじいちゃんとかおばあちゃんとかっていうね、そういう方たちも嚥下とかっていうよく聞くと思うんですよね。
そうですね。
そういったことも知識としてね入っているっていうのと、はい、できれば予防もね、
そうですね、予防して、
はい、ベロ回しをしてっていうところで ね、
そうですね、
やっていただければ、はい、もしね何かあったらまた後藤先生のところに龍大、
はい、
にね、
はい、
ご相談を、
はい、お願いします。
はい、ありがとうございます、はい、本日は歯科口腔外科の後藤新平先生にお話を伺いました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。
Thank you.
します。